ブロックチェーンとか NFT とか、あとその Web3 みたいなものに、まあ、系統していたりとかすると、特にまあ2021年2022年の NFT バブルとか、まあ、2023年のオーディエンスサマーとかね、まあそういうこういわゆる爆撃案件みたいな投機的なそういう、まあ、雰囲気があった、あの楽しみながらでもなんかお金も稼げている感じがするみたいなね、そういう時期を経験していたりとか、まあいわゆるそういう、まあ本当に超黎明期みたいな、まあ、今の黎明期とは言えば黎明期なんでしょうけど、そういう黎明期をこう経験していたりとか、そういうアーリーでね、まあアクセス、していた人に、まあありがちだと思うんですよね。このブロックチェーンとか NFT とか Web3 とかっていう、それ自体が、その名前自体っていうのかな、それがこう主役としてなる、主役になっていくことを、なんかこう望むというか、もうむしろそのブロックチェーン技術がいろんなことを、こう上書きしてくれるんだ、もうこれからは Web3 の時代だ、もう自立分散的に全部、やっていけばいいんだみたいなね、既存のそのいわゆるレガシーシステムっていうか、そういったものを、全部その Web3 で考えるとか、全てこうブロックチェーン技術上でやればいいんじゃないかとかね、これ全部それもう NFT でやれば解決するんじゃないかみたいな、極端にそういう風な思考になった人って少なくないと思うんですよね。で、僕もそのうちの一人だと思うし、今も完全にじゃあそういう、まあ、ある意味偏った、考え方っていうのが、払拭されたかっていうと、なんかそんなこともないし、じゃあ全てが全てそれをこう、なんか現実的に捉えて、いわゆるそのもうオワコンだよね、みたいな風に振り切る必要もないなっていう風に思ってるんですけど、やっぱりね、まあ、相変わらず僕自身はそういう、NFT アートを作っているし、その NFT という技術、ブロックチェーンという技術を、まあ、介して、だからこそ僕自身今、自分の やりたいこと、表現したいことがやれてるっていうふうに思ってるし、それに対しての、まあ、ある意味リターンみたいなものも受けれているとは思っている。もちろん、その、じゃあそれって、今僕が NFT とかブロックチェーンとかクリプトっていう風に言ってたりとか使ってる手段っていうのを、そうじゃない他の手段で、同じことが絶対できませんかって言われるとそんなことはないと思うけど、でもそれでも僕は何週間もあって、それでもやっぱり、好きだなっていう NFT ブロックチェーンクリプトっていうものが好きだなっていうことが、僕自身のまあ、現状の感覚ではあるっていう。だけどでもその上でやっぱ改めて思うのは、さっきも言った通り、でもとはいえ、別にその NFT とかブロックチェーン、その特定の名前のチェーンですよね、何々チェーンとか、そういったものが本当にその主役として表に出てくる必要ってやっぱりないよなってことを思うんですよ。なんかバズワード的に結構ね、その辺の言葉っていうのは使われることが多いし、一人歩きしてしまうことがあるんだけど、あくまでも手段って手段にしか過ぎないのって、ここで言うその、まあ、Web3 っていう非中央集権的みたいなそういう概念とかっていうのも、まあ、そういう視点視座を、僕らが持つことも必要かもねって、もちろんその中央集権的にトップダウンで進めていった方が良いこともある、しそういう風な構成をした方がいい、コミュニティ、そして会社、そういう、まあなんだろうな、集団ってものも必要だと思う。でも一方でやっぱそれだけだとどうだろうっていう時に、そういう、まあ、自立分散的に何かをしていくっていう視点も必要かもねっていう、そういうことを教えてくれたりはあると思う。でも全てが全てじゃあその一つの方法で、解決できるなんてことありえないじゃないですか。いろんな手段があって、いろんな選択肢があって、それを僕らは複合的に使っていってる、使い分けていってるわけだから、ブロックチェーン、Web3、クリプトっていうのもそれの一つに過ぎないっていうふうに、まあ、本当に思うわけですよね。で僕がなんかやっぱそうですね、なんかなんとなくざっくりとしたね肌触りですけど、このブロックチェーン、クリプト、NFT、Web3、まあ、この辺が表現しているまあなんだろうな、最大公約数みたいなところが、まあその最大公約数の部分をなんとなく言うのであれば、やっぱりそのなんか価値のやり取りかな、価値のやり取りをこう滑らかにするっていうようなそういう感覚でしょうかね。例えばじゃあ僕が何かアートを作りました、デジタルアートを作りました。でそれをまあ SNS を使って、それを投稿すればそれは見てもらえますよね。そのアートは見てもらえる。まあいいねをもらうこともできる、コメントをもらうこともできる。まあ全然自分の作品を見てもらうってことだけ考えれば十分じゃん。SNS 便利なものあるじゃん。別にそこにブロックチェーンとかうんちゃらかんちゃら必要ないよね、みたいな話もあるし、だけど やっぱりなんかその SNS でのやり取りしてるものって何なんだろうなってやっぱ思ってしまうことっていうのもこれまでにたくさんあるし、今なおやっぱそれは思うわけですよ。もちろんそのいいねをもらって嬉しい、承認欲求が満たされる、それも一つの別に悪いことではないと思う。そこにそのそればっかりにならなければっていう話だと思う。何でも程度の問題だからね。だけど例えばじゃあそこにブロックチェーンを紐付けることによって、じゃあ例えばそれをこういわゆる NFT とかオーディナスって呼ばれるようなブロックチェーンにそのデジタルアートをじゃあ書き込みますみたいな、ことによって、じゃあそれ書き込んだデータ、それは、データとしてはコピー複製いくらでもできるんだけど、トークンとしては、例えばそのこれしかありませんよ、トークン ID としてはもうこれしか存在しない、そのコピートークンをコピーってことはできないから、なのでそのトークンという単位で、そこに所有者というものが、成立しうる、それがまあ NFT の面白さだと思うんです。ただ別にこれもそのトークンを持ってるのは誰々だよっていう意味合いなだけであって、どういうアートを紐づけるかっていうのは別にいくらでもできちゃう。僕がこれはもう世界に一つしか存在させませんって言って NFT として存在させても、同じデータをまた別のどこかで、別のチェーンでもいいし、別のどこかでまたトークンとして発行したら、同じそのアートとしては、画像とかそのアートの部分で言ったらいくらでも存在させられるわけですよね。だからここっていうのはやっぱりある程度その曖昧なものではあるっていう、コピーができないのはトークンっていうところだけであって、っていう話、ごちゃごちゃ言ってるんですけど、何の話をしたかったんだっけな、今ちょっと完全に飛びましたね本筋が飛んだな。まあでもそういったその NFT ちょっと今話もしかしたら後で聞き直したらなんか話が全然あさっての方向に行っちゃった可能性はあるんですけど、そういう NFT っていうあくまでも手段技術でしかない、そうだ僕が何をしてるかって話で、そうですね、それじゃあそういう風にデジタルアートを NFT にしました。で例えばじゃあそれをそのトークンに対して NFT に対して、例えばじゃあそれは自分欲しいな、欲しいから、じゃあいくらいくらでそれを買うよみたいなことがその起きるというか、その可能性として選択肢として浮上してくるわけですね。その時に例えば僕は日本人である、で相手は、外国の どこぞの他の国の方である、だけど例えばそこで共通の仮想通貨っていうものがあれば、その仮想通貨払いで、僕はそのお金価値の対価として金銭的価値を僕は受け取ることができる、で相手はそれをこうトークンとして、自分が所有者だっていうふうに、それを手にすることができるっていう、そこでこう成立するわけですよね、価値の交換というものが、でそれはなんていうのかな、ブロックチェーンでしか絶対できないことではない。別にそこで、向こうはドルで支払って、こっちはドルで受け取ってみたいなこととかっていうのも別にできなくはない、銀行を返してとかっていうこともできなくはない、他の手段もあるかもしれない、別にブロックチェーン技術を使わなくても。だけどスムーズである、ピアツーピアで、もうそのお金のやり取りっていうのができるっていうところはやっぱりすごく僕は可能性だと思うし、そのやっぱりこの世の中にある、世界中にあるその価値というもの、いろんな価値がありますよね。その価値という形も様々だと思う。でも例えばそれがデジタル化できるような価値であるならば、デジタル化された価値をこう世界中でこう、スムーズに、しかもその瞬時にやり取りをするみたいなことを考えていくと、やっぱりそれっていうのはブロックチェーン技術、だからこそそこをこうより向上させてくれるっていうふうに僕は思うし、これが全てのね問題解決をするとは思ってない。あくまでもデジタルのものに限定されてくる、もちろんその物理的なものにね、紐付けてブロックチェーン技術を介してこういう、仮想通貨でやり取りをしてみたいなことももちろんできると思うけど、僕はなんかそこに自分自身が扱っているアートがデジタルであるということ、あとは自分が表現したいものっていうのが、なんていうのかな、ある意味グローバルニッチみたいなところのものでもあるし、アート自体がジェネラティブアートとかっていうのが結構好きでやってるからみたいなことを考えた時に、全てを解決する何かではないかもしれない。だけど少なくとも僕自身にとって、僕がその表現したいもの、そして、あわよくば自分のその表現したものに対して、価値のね、対価として、その金銭的な、価値というものを受け取れたら、それはやっぱりすごく嬉しいし、それはある意味自分にとっても挑戦なわけですよね。自分が表現したアート作品に対してどれぐらいの価値がつくのかっていう、もうこれは本当にただただ独りよがり、ただただ自分の挑戦っていうだけですけど、そういったものをこう後押ししてくれるっていうところで考えると、それ自体が重要なのであって、そういう可能性が重要なのであって、ブロックチェーンという名前が別に重要なわけじゃないし、その例えば僕が採用している BSV チェーンという、その BSV という名前も別に
重要なわけではない、あくまでもティッカー名であってとか、表に出てくる必要はない。 NFT って言葉も別に表に出てくる必要はないかもしれない。ただただじゃあ、僕がすごくそこに価値を感じているのは自分が表現したいなっていう思い、それを、まあ、デジタルアートという形で今は表現している、それが、まあ、デジタルというところで相性のいいブロックチェーン技術を使うことによって、BSV チェーンを使うことによって手軽に、世界中の人と自分の作品を、まあ、一応そのある程度のルールの中ではあるかもしれないけど、これがその一つコピーができないというトークンという形にすることによってそこに所有者という概念が成立する、そこで、金銭的な、価値の交換というものがやり取りできるっていう、なんかそこが、まあ、一番重要なんだろうなっていうことを思います。だから全部を解決する何かではない全てを上書きするような何かではないなって思いながらも、僕はこれは一つの、生きていく上での自分の人生を豊かにする選択肢の一つであることはもう自分自身がごめんなさい声が変なんです自分自身が体感してるよっていう、まあ、そういう話を今回させていただきました。途中ちょっと何の話をしてるかよく分かんなくなったんですけど、はい、今回はそうですね、まあ、ブロックチェーンとか NFT とか、まあ、Web3 とかそういったものがこうその名前そのものとかね、それ自体が主役になる必要はないんじゃないかと、まあ、ある意味で僕はまだまだ全然別にその諦めてもいないしオワコンだとも思っていないよっていう、まあ、コツコツ淡々と自分なりにいろいろやってますというそんな話でした。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。